皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が日本で言うと9月のもう7日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。実は火曜日配信が水曜日になってございますが、今週もちょっと遅れちゃいまして申し訳ございませんでした。ですね、とぼけて遅れているわけですが、ちょっと今ね、火曜日がですね、僕はちょっと仕事の都合で、少し配信が遅れがちになるんですよ。なので月曜日にするか水曜日にするかちょっと考えたんですが、しばらくは、火曜日か、または水曜日かぐらいで思っていただけるとありがたいなと思っておりますので、ここでご報告をさせていただいております。じゃあ今日も張り切っていきましょう。今日のポッドキャストが、第385回ということになりましてですね、いつものごとく、今日のトピックと、お知らせと、あと雑談と僕の近況という話を進めていきたいと思っておりますが、今日はですね、トピックが、流行りのオウンドメディアというものについて、お勉強とね、僕の考えをちょっと話してみようかなと思ってまして、で、雑談がですね、楽をして儲けようという勧めというか、そんな話をしてですね、行きたいなと思っておりますので、ぜひ聞いてみてください。じゃあ早速僕の近況でございますが、ちょっと遊びの話になっちゃうんですけど、帰国してですね、ハワイから一月いて帰国して、もう2週間経ちました。なんでハワイにいたんですよなんていうようなもうタイミングでもなくなってきてますが、日常をね、一生懸命過ごしてますけれども、帰ってきてからね、2週間ほど経ちましたが、サーフィンに実は、3回ぐらい行くことができたんですね。ちょろっと行くことができて、で全部、一人ではなくて、こっちのいつも行ってる仲間と行くことができたんですが、やっぱりね、最高だなと思いましたね。よく旅とかでも何を見るかではなくて、誰と見るかとかね、どこに行ったかではなくて、誰と行ったかとかってよく言うけれども、よく言ったもので、やっぱりこう人と波乗りをするというのはね、いいなぁと、改めて思いましたね。だから逆にハワイの波ってすごく、良いので、ああいうライフスタイルで、このメンツでね、一緒にサーフィンたまにできるといいね、なんて話をしてたぐらいで、それをぜひしたいなという話でちょっと盛り上がってたわけですね。だからこの一連の夏の出来事っていうのは、僕にとって、自分にとってですよ、サーフィンを結局ライフスタイルに取り入れたいなと思ったんですよ。会社員をしていてもね、何をしてたって別にサーフィンに行けばいいんですけれども、自由に、サーフィンをこう、生活の一部に取り入れるっていう風になると、やっぱりまだまだなんですよ、僕にとってわがままですけどね、とてもわがままですけれども、もう一押ししたいなと思ってまして、そういうことがしたくて、起業をもともと、したんですね。ものすごい、失礼なね、頑張ってる人には失礼な目的かもしれないけれども、僕にとっては、もう正直にそういうことも一つの目的だったんでね、それをもう強く思い出した夏だったな、というところで、もっともっと、自己都合ですが、頑張っていきたいな、という今日この頃でね、仕事もすごくやる気が出てきてる感じですね。そんなところでございます。はい。ということで、とにかく日本の夏もいいですね。だから、9月になってからサーフィン行っても裸でまだ海入れますしね。すごく気持ちいいなと思ってますんでね。また夏に日本にもいたいなぁなんて、ちょっと思いましたね。はい。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはね、オウンドメディアでございます。タイトルが、流行のオウンドメディアはお持ちですか?とかね。オウンドメディア意味とか、オウンドメディア事例とかって検索する人とかにとってもいいのかもしれませんが、そんな話をしたいと思っております。当然、辞書みたいなお話をしてもね、つまらないでしょうから、僕なりのお話もちょっとしてみたいと思うんですが、そもそもオウンドメディアって知ってます?皆さん。ご存知ですよね、多分ね。普段インターネット的な、ビジネスをしている方とか、しようとしている方だとしたら、情報にアクセスなさってると思うので、当然のごとく知ってる人も多いと思うんですが、これね、最近やっぱりよく話が出るわけですよ。僕自身にも、コストをかけずにお客さんを集めたい、というふうに思ったときに、8年前とか10年前だったら、検索エンジンの1位に出すためには、どうすればいいでしょうか ?Google はどうすればいいでしょうか ?Yahoo はどうすればいいでしょうかみたいな話が、すごく多かったんですけども、現在はね、オウンドメディアってやった方がいいですかねみたいな、 質問がすごく多いので、随分景色が変わったなと思いますが、なので、多分、コストをかけずにお客さんを集めたい、みたいなところから入ってきて、温度メディアをやった方がいいかしらという人も多いと思うんでね、そういう人が多いんだと思って今日は話を進めていきますけれども、でもね、とはいってもよくわかんないから、どういうふうに関わっていいかわかんない人も多いと思うんですよ。なんで、それをちょっと話をしたいと思うんですけど、そもそも、まあ、温度メディアが何なのかっていう話を復習したいんですが、わからない人のためにも申し上げるね、知ってる人はちょっと、そうそうとか違うんじゃないのというツッコミを入れながら聞いてほしいんですけど、おそらくね、温度メディアっていうことに関する多くの人の理解はね、こんな感じだと思うんですよ。例えば、リスティング広告とかね、ネット広告の費用がすごく高くなっていると。なので、これ以上高くなっているから、ずっとお金を使い続けるわけにはいかないと。なので、自社でメディアを持ちましょう。まあ、つまりブログですよ、雑に言うと。自社でメディアを持つことによって、情報をそこで配信して、それが SEO 効果になり、その情報にアクセスする人がすごく増えて、その結果、その情報を持って信頼されるし、さらに物も売れていく、サービスも売れていくってことで、一石二鳥じゃないのということで、温度メディアってどうなんだろうというふうに理解してる人って多いと思うんですね。伝わります?なので、さっきの質問にあるように、多くの人の理解は、検索エンジンからアクセスを大量に集めることができるもの、というふうに思う人も多いんじゃないかなと思うんですね。だから、どっちかっつったら、こう、広告対温度メディアっていう対立関係だったり、広告バーサスソーシャルメディアみたいな対立関係で捉えてる人が多いんだろうなというふうに思います。で、ちょっと今から話す内容は、ちょっとお勉強だから本題からちょっとずれるけど、この話をしたいわけじゃないんだけど、とにかく、でもお勉強だから言うとですね、でも温度メディアっていう意味は、使い方後で言いますよ。だけど、意味は、実はちょっと違うんですよね。小難しい話だから、ここは覚えなくていいんですけど、一応理解しておいてほしいんですが、温度メディア、温度メディアっていうぐらいだから、温度メディアは別に広告に対抗するものでも何でもないし、アクセスを集めるためのものということでもなくて、実は温度メディアって言葉の示す通り、温度だから、自分たちのメディアということなんですよね。自分たち自らのメディアと言いますかね、という意味なんですよ。だから、決してウェブのブログだけではなくて、毎月郵送でね、健康通信みたいなものを配信している、人、社長中心とかわかんないけど、ニュースレターですね、を送っている人のそのニュースレターそのものも、あと、僕でもそうだけど、毎週お送りしているこの、ポッドキャストですね、こういったものとか、あと、メールマガジンも僕もやってますが、メールマガジンとか、もう当たり前にさっき言ったブログとかもそうだけど、こういったものも全部、温度メディアってことになります。自分のメディアですから。ということからもともと始まってるんですよね。なんでお客様の役に立つ情報を自分たちの手で届けるメディアっていうぐらいだから、チラシだけを送る意味ではないですからね。お客さんの役に立つ情報を自分たちの手で届けることで、それでまあ認知をしてもらったりとか、まあ、信頼を得たりとか。で、購入を進めるということが、そのメディアの中でできるというメリットがあると言われているわけですよ。自分のメディアだから。テレビ局を持っていれば、そのテレビ局で通販番組を立ち上げたりもできるし、逆に、その通販につながるような、なんかトマトが体にいいらしいという健康番組をすることもできるじゃないですか。それと同じような意味で捉えてほしいんですよね。新聞社を持ってても同じようなことが。する人はいないけど、公的だからってする人はいないけれども、できるということになるから、本来は自分たちがお送りする情報を届けるための媒体のことを言うわけであって、それを自分でコントロールできるものだから、温度メディアというわけですね。わかります?で、マーケティングのね、その目的の話をすれば、ウェブなんていうのは特に認知してもらって、つまり露出して知ってもらって、で、さらにその信頼してもらって、そして、商品に興味を持ってもらって、購入してもらうというサイクルを生み出すことがマーケティングだとすると、そのサイクルを回す役割を、まあ、持つことが自分でコントロールできるというのが温度メディアの、まあ、意味なんですよね。意図できる。自分でできるということで温度メディアというわけ ですよ。だから温度メディアの役割は、認知してもらうのか、信頼してもらうのか、商品に興味を持ってもらうのか、購入してもらうのかといういずれかの役割、もしくはどれ全ての役割を担っていくことになることをオウンドメディアというわけであって、決してウェブのブログということに限定されるものではないし、大量のアクセスを集めるというだけのものでも本当はないです。意味としてはね、お勉強ですよ、お勉強。だからそれと同じように知ってて損はないと思うんですけれども、オウンドメディアと同列にね、アーンドメディアっていう言葉とペイドメディアという言葉があります。覚えなくてもいいと思うんだけど。で、ペイドメディアっていうのはもう名前の通り、ペイド、支払うメディアなので、広告媒体のことですね。Google の AdWords も、Yahoo のプロモーション広告も、Facebook で言うところの広告も、全部ペイドメディアということに、なりますね。ペイドメディアってことになります。で、アンドメディアというのは、これ認知を得るという意味でアンドっていうらしいんだけども、なんか意味がね、わかりにくいんだけど、まあ、アンドメディアってね、イコールソーシャルメディアのことですね。ソーシャルメディア。人様が、やっているところに乗っかってるコンテンツのこと。だからソーシャルメディアで、Facebook ページを運用してても、インスタのアカウントやってても、全部それはアンドメディア上に自分のコンテンツが展開されているということになりますね。だから世の中には、アンドメディアだけで商売しましょうというコンサルタントもいるだろうし、アンドメディアだけで、1000万とか稼ぐ人だって、2000万稼ぐ人だっているじゃないですか。まあ、という意味で、アンドメディアというのもあるということですよね。わかりますかね。だから、それぞれ特徴があって、アンドメディアっていうのだけで認知してもらって、信頼してもらって売ったりする人もいるし、逆にペイドメディアで直接売ることを、まあ、認知してもらって直接売るって直接することが多いけれども、そういうことをする人もいるわけで、メリットはやっぱりペイドメディアは速度が死ぬほど速い。もう今日やったら今日認知されて売れるぐらいの勢いでしょうね。で、アンドメディアは速度は遅いかもしれないけれども、たくさんの利用者がいるところに投入されるので、5億人使ってますとか、10億人使ってますみたいなところに入っていきますから、認知される速度が異常に速いということになるんだろうなというふうに思うんですよ。だから、ちょっとお勉強の続きだけど、オンドメディアっていうのは決して大量にアクセスを集めるということではなくて、そうなんだけど、そこだけじゃなくて、自社でメディアを持つことによって、特にこう、今クローズアップされているオンドメディアというのは、自社メディア、自社ブログのことを指すことが多いから、メルマガのことをオンドメディアという人はなかなかいないですよね。メルマガはメルマガって言われるんだけれども、だから今クローズアップされているオンドメディアというのは、ウェブメディアのことなんですよね。まあ、自社ドメインのね、だと思っていて、その自社ブログですよ。それを使うことによって、アクセスを大量に集めることもできる。つまり認知も得られるし、信頼も得られる。いい情報を書くから、信頼も得られるし、販売もそこでできる自由度があるよね、ということになるわけ。ということになります。だからまあ、Facebook だって別に販売行為ができるようになっているので、まあ、できたりするんだけれども、でもそういうことが全部自分たちの制約の中でできる、ということに、なるわけですね。でも本来は、自分たちが持っているメディアという意味でも、だからニュースレターでもメルマガでも同じなんだよということをよく分かっておく必要があるということですね。自分のメディアって意味だから。これがまあお勉強なんですよ。で、じゃあそのウェブメディアとしてのオンドメディアをどうやって使うかという話になるわけですけれども、一番分かりやすい使い方を紹介すると、まず自分のビジネスに興味がありそうなユーザーが好む情報を配信するわけですよ。ね、有名な歯医者だったら、歯医者のメディアがあるんですけどね、まあ、歯医者のメディアだったら歯医者さんが歯についての情報を書くと。決してこう、その地区でのおすすめ歯医者の情報を入れるわけではなくて、歯のことを書いた方がいいですよね。認知をさせるということになるので。認知をしてもらうためだけであれば、より広い人を拾う必要があるから、歯に興味がある、歯について困っているという人をすべて拾うということになっていくんだろうなというふうに、まあ、思うんですよ。僕だったら、海外在住者ということに限定してもいいだろうし、ネットビジネスと限定してもいいし、もうビジネスと限定してもいいと思うけども、そういう方々が好きで思うということを、まあ、全部網羅するということでもいいと思うんだけども、そういう情報を、配信するんですね。で、配信することによって、アクセスが集まると。まあ、この情報の中身はまた後で述べますけども、どういう情報かというのはね、とにかく、配信すると。そうするとアクセスがそこに、集まることにオーガニックでも、リハワールでもいいんだけども、集まることによってアクセスが集まると。 で、そしてたくさんアクセスが集まった方に、さらに情報を配信することによって、信頼してもらうと、そのメディアをよく見てもらうようにしてね、いつも見てもらうことになり、信頼してもらって、で、信頼してもらった人に商品なりサービスを購入してもらうということ、または、500万 PV とか行けば広告メディアとしても成り立っていくと思う社員が1人2人は食えると思いますから、広告を掲載して広告収益を得るという方法もあるでしょうけれども、まあこれは本来から目的が外れていくんだけれども、メディアそのものをビジネスの、糧とする方法もあるでしょうが、とにかく、そういう使い方が多いわけですよ。これが一つのオウンドメディアでできることだと思うんですね。で、ただね、今の話って、アクセスがたくさん集まったら、信頼していただいて、物を売る。アクセスがたくさん集まれば、その方々に信頼してもらって、物を売るということはね、意外とみんなやってませんかね。今でもやってません？例えばアクセスがたくさん集まっているから、そこで、興味を持ってもらえそうなリードを取って、何か無料でプレゼントしたり、相談を受けたりとか問い合わせを取って、その方々にメールマガジンによって信頼を得て、もしくはメールマガジンでブログを紹介することでまた信頼を、それ読んでもらって信頼を得て、そして適切なタイミングで物を買ってもらうとかってことは、今やってると思うんですよ。もう今やってると思うんですよね。なので、課題になるのは、ここで言うアクセスをたくさん集めるということにしかならない。オンドメディアについてみんなが、おっと思うのはそこの機能が欲しいということじゃないですか？おそらく。信頼を得て、売るという行為は実は今いろんな方法があるというか、やってるはずですよ。まあ、それが不満足かどうか別として、やってるはずで、だから課題になってるのは多分アクセスを集めることだし、そこに魅力を感じるからオンドメディアって言うんだろうなと思っているわけで、で、そうなってくると、その課題をクリアする方法ってすげえ単純で、無料でそのアクセスを集めるってことをクリアしていくんであれば、オンドメディアだって有料で集める方法があるんでね。まあ、それ置いといて。ってなっていくと、もう SEO という作業になっていくんですよ。まあ、プロモーションっていう方法も一部あるから、後で言いますけど、無料でやるなら SEO ということに、どうしても、なりますね。なると。で、SEO の話をするとまた長くなるから、またちょっと別のテーマでね、話したいと思いますけど、検索エンジンの最適化と呼ばれるものはもう何十年もこれ話が進んでて、いろんな情報が動いていってますが、もう今、just now で言うとですね、今の検索エンジンはやっぱり、作為的なことは全く、できませんね。つまり検索エンジンだけに評価をさせるみたいなことは、通用しなくて、やっぱりユーザーが求めているコンテンツを上に出すという、まあテクノロジーがすごく進んでいるので、そういう風にしないと出ないんですよ。逆に言うとね。Google がもう頭良くなっちゃったわけですね。ですからユーザーが求めている良質な情報が上に来るということに他ならないわけですよ。そうすると何をするかというと、まあキーワードをとかフレーズ前提だから、まあ、これから AI が進化すると多分フレーズになってくるし言葉にもなってくると思うからまた様変わりするけど、でも結局は皆さんが探す元となるキーワードもしくは皆さんが探すこととなるセンテンスがあるわけで、まあ、例えばね、奥歯がじんじん痛いんだけどこれは原因は何でしょうかとか、白い目の玉の奥に黄色いって生き物があるんですがこれは何だろうかとかっていうのはフレーズかもしれないし、目の白目黄色出来物とかっていうのは今の時代のキーワードだと思うけど、とにかくそういう人が探す元となる言葉を選定して、そのキーワードを探すような人って、フレーズを探す人たちってどういう人なんだろうかということを想像するというかリサーチして、その方々は何を知りたくてそれを入れているんだろうかということを調べる方法があるんでね、調べて。で、その方々が、調べている、知りたい内容について、展開している他のサイトで人気があるページはどういうものを載せているのか、ってことを見た上で、その方々をもっと上回り、もっとオリジナリティに溢れている、もっとボリュームがある、読み応えのある雑誌で掲載されているような記者ぐらいの勢いで、ボリュームのあるコンテンツをしっかり書き込んでいく、というのが、たった一つの記事を書くときの、まあ、プロセスなわけですよ。これぐらいやらないと、ちょっと、どうしようもない、というのになってる。今、そういう時代になってると。まあ、要は、 10万、20万、100万 PV 集めたければの話ですよ。ブログのアクセスが毎日100,000なんですとか言ってていいんだったら別にほっといても来る、頑張って書けば来るとかね、1日3回更新すれば来るとかっていうことになると思うけれども、そうではない場合は、これぐらいやらないと厳しいし、これぐらいやっていますからね、メディアとして、立ち上げてる、うまくいってる会社はね、やってますから、これぐらいやる必要があると。で、テクニックはもちろんいっぱい、その時にキーワードをどう選定するかとか、どうやってリサーチするかとかって話はいくらでも公開されている、いるけれども、でも、詰まるところはみんなが知りたいと思って、その検索している人が知りたいと思ってることを最高に良い記事にして伝えるっていうことですから、もう本当に本に、書籍にしてもいいぐらいの内容にやっぱりなっていくわけ、雑誌の記事にしてもいいぐらいになっていくわけですね。で、しかも、でも、結果は神のみぞ知る、つまり Google の神様しか知らない話になるので、ダメだったらまたやり方、選び方、タイトル、キーワードをすべて変えてですね、また書いていく。そしてまた書いていく。そしてまた書いていく。で、遅効性のページ、速効性のページということがありますから、それも判断できないうちは、速効性ということだけ目標に書いてやめ、書いて消し、書いて消しということを繰り返していくということをどうしてもする必要が出てくるんですよね。で、プロモーションについても、有料だったら後で言いますけど、やり方はあるけれども、無料のプロモーションなんて限界がありますから、スタッフとか知り合い総出でシェアしまくるとかぐらいしかないじゃないですか。ってことをやっていくわけですね。わかります?でもね、ここまで聞いて、ってなってるというか、思うんですよ。はぁってなって、だからなんだよみたいになってると思うんですけど、じゃあなんで思うかっていうと、ちょっと振り返っていただけると、これって皆さんが昔にか、今もかもしれませんけど、ブログと呼ばれるメディアで自分でもやろうと試みてません?試みてますよね。で、アクセスが伸びないなというふうに思ったりしてですね。で、なんとなくおぼろげにそうなのかなという気はしてるんだと思うんですよ。そうなのかなという気はしてるけれども、そこまでコンテンツを研ぎ澄ませないなと決めつけていたり、もしくは諦めてたり、もう時間がないなと、それよりも商売の運用で忙しいんだよと思っていたり、広告のあれも見ないといけないしみたいな、あと効果が出なかったということで、結局中途半端になっているか、もしくはもうやめちゃったという場合が多いんじゃないかなと思うんですよ。だからここの話を僕はすると、おそらくほとんどの人がですね、あ、じゃあやらなくていいです、オンドメディアってなるという話ですよね。っていうことです。ですからアクセスを集めることができるという意味だけでオンドメディアやった方がいいですかって質問していく、つまりインスタグラムやった方がいいんでしょうかというふうになっていくと、これは別に罪があるわけではなくて、単純にそこが課題になってくるから、オンドメディアというその神のツールがそれを可能にしてくれるわけではなくて、昔からみんながあがいていることと同じ話になるんです。ですから YouTube チャンネルを今してるんだけども、再生がそんなにないかなと、でもまあなんか効果はありそうだと思っている人だとすると、それと同じことが起こるんですよね。それって結局 YouTube だってやろうと思ったら、増やすためにどういうふうなテーマに変えた方がいいかとかっていうふうになっていくわけで、でもそれをやる時間がないとか、効果計測をしてどうのこうのと思うからやってないわけでしょ、みんな。それと同じ議論に戻ってくるよってなると、あ、じゃあいいですっていう人が多いという事実があるわけですよ。でもこれだと僕がまたやめた方がいいですよって言ってることになっちゃうので、でもやった方がいいとも僕は思うんですよね。まあ自分でも思いますしね。今新しい我が社のサイトっていうのは、それをそういうふうな設計しましたから、自社の中にメディアを組み込むというオンドメディアの設計を今しているので、してあるので、やる気満々で僕はやったわけですから、それいいやとして、で、じゃあ結局やった方がいいのっていう、じゃあどうすんのよということについて、ちょっと僕なりの、まあ、答えを出す試みをしてみたいと思いますが、やっぱマーケティングとして俯瞰した方がいいと思うってことです。自分が何をしているかってことを俯瞰してほしくて、で、面倒なことを言いますけど、マーケティングということに関して必要なステップが何かって考えるとね、そのうち客と呼ばれる人に認知をしてもらって、そのうち客に、つまり露出をして、そしてそのうち客に信頼してもらって、で、今すぐ客に認知してもらって、今すぐ客に購入してもらう。そのうち客に 信頼してもらう中で、そのうち客が今すぐ客になることによって購入することもあるけれども、まあ、ちょっとまとめてね、まとめて、そのうち客に認知してもらう、そのうち客に信頼してもらう、今すぐ客に認知してもらう、今すぐ客に購入してもらうというふうにちょっと乱暴に分けてみました。そうすると、これがマーケティング必要な要素だとするとね、ここの中で足りないことをオウンドメディアで補えるんであればやった方がいいと思うって意味です。と思うんですよ。例えば、アメーバブログ、ね、相変わらずやる人がすごく多いですけれども、アメブロを書いて、アメブロで、アメーバブログでアクセスを集めていて、その中の方がお客様になってくれているとしますよね。あなたのビジネスが。なってるとすると、これにはですね、そのうち客に認知をしてもらって、そのうち客に信頼してもらうという役割しかここにはないわけですよ。ですよね。でも、無料でアクセスを集める、つまりそのうち客に認知をしてもらうということについては、できているし、信頼を取ることもできているわけですよね。で、考えていくと、オウンドメディアを持つ意味というのは、そこの機能としてオウンドメディアを位置づけるんではなくて、自社メディアにすることによって自由度を手に入れるとか、アメーバブログがアウンドメディアだから消えてしまうことのリスクを負わないって意味では、オウンドメディアにしておく、同じ内容でもいいから、しておくということは有効だと思うんですよ。まあ、それだけですよね。それだけ。なので、売上アップを期待して、今アメブロやってるけど、オウンドメディアを20万、30万、40万で構築しますというのは、ちょっと、違うのかなと。それであれば、ちょっとコストが余ってるんであればね、予算が余ってるんであれば、逆に今すぐ客に認知をしてもらって、今すぐ客に購入してもらうという機能が抜けているわけですから、そこをペイドメディア、つまり広告を利用して購入客そのものを増やすとか、もしくはオウンドメディアとしてメルマガそのものも始めてなければ始めて、で今すぐ客として購入認知してもらった方が購入に至らなかった時には、そのうち客としてメルマガとしてのオウンドメディアも並行して行う。もしくは、さっきリスク回避で作るオウンドメディアの方にも誘導しとく。メルマガを使って誘導しとくとか、いうことはできるんじゃないかなと。もしくは広告の一番下の方に、サムネイルでね、記事の最新情報とか書きながら、ランディングページから、漏れた人たちにメディアを見てもらうという、その近くに認知をしてもらうということのために、ペイドメディアを使っていってもいいのかなと。いうふうには思うわけで、こういう使い方だったらありかなと。なぜかというと、無料でアクセスを集めるというやり方は、今ブログで散々やったんでしょうから、アメブロだったら来ないけど、自社メディアだったら来るということは、おそらくないので、やり方としては、なんていうかな、今までのやり方が違ったわけだから、それを大きく変える必要があるということになるわけですよね。伝わります。じゃあ逆に全く違って、広告をわーって回して、購入客をわーっと増やしているようなことだけをしている人、こういう人ももちろん多いけれども、こういう人がいたときには、全然一番の、そのうち客に認知をしてもらって、そのうち客に信頼してもらうというプロセスがごっそり落ちてますよね。落ちている。もちろん、今すぐ客に認知を広げるってことで広告を使って、こぼれた方にメルマガを送るってことを、していたとしたら、多少はやってることになるんだけども、一番には完全にできていないことになるので、そこを考えると、オウンドメディアを作って、SEO 対策の意図も含めて立ち上げて、一からやってみる、やったことがないんだったらね、やってみるという意味はあるのかなと。そしてその認知を広げるために、まあ、いわゆるソーシャルメディア、アウンドメディアを使ってみたりとか、まあ、逆に広告を使ってみても、お金を使うことは慣れてるでしょうから、広告を使うことによってオウンドメディアのアクセスを集めることもできるんじゃないかなと。今はね、コンテンツだけを広告に出したりすることもできるし、例えば有名な方、その世界で有名な方、よく検索されているような方々に、まあ、インタビューを申し込んで取材費って、10万ぐらいの人もいれば、2、3万で手弁当でやってくれる人もいるし、知名度に比例するけれども、あと文化人だったら安いからね、そういうので、30万ぐらいかかるかもしれない。そういう人に出演料払ってインタビューして、その方が自分の影響力のあるメディアで言ってくれたらインフルエンサーにもなるわけで、そういうお金の使い方もできるわけですよ。ってことで、例えばね、堀江さんに、名前言ってもいいんでしょうかね、堀江貴文さんに、 取材依頼をして、当然お金を払って、スケジュールが空いてたりとかいうことで受けてくださるんでしょうけど、マネジメントの人たちがね。で、やっていくこともできる。まあ、それで、紹介されなかった終わりだけども、ってこともできたりとか、あと最近テレビで話題の方々に、取材を申し込んで仕込んどくとかってこともできると思うんだけど、こういうこともやってもいいかもしれない。そういう人はだから、いけるんじゃないかな、というふうに思いますね。わかります?だから、結局、オンドメディアが今の自分たちのマーケティングプロセスの中で抜けてるところを埋めることができるとしたら、アドオンする意味があると思うんだけども、ただただ、無料でアクセスを集めるための、ファネルというか、ツールとしてということになると、やっぱりその無料でアクセスを集めるためにも、ものすごいがっつりした施策が必要なので、そのパズルにはオンドメディアははめにくいんですよね。新たにははめにくいということに、どうしてもなるんじゃないかなというふうに思いますよね。だから SEO っていうのはメディアで実現するんじゃなくてコンテンツで実現するものだから、だからコンテンツマーケティングって言葉があるぐらいで、この辺ごっちゃになるんですけどね。まあどっちもいいんですけどね。だけどまあそういうことになるのから、今のやり方からどう変えればいいでしょうかということになる。コンテンツで実現しているのに実現できてないことを考えるべきであって、メディアを一個足せばできるわけではないということになるわけですよね。わかりますかね。だから、メルマガとかとまあ同じですよね。メルマガっていうのはね、信頼を獲得して、購入に進めていくってことにも使えるメディアであるというふうに同時に、それをやるためにはやっぱり読者を集めるために広告もブログもフル動員して、リストを増やしていくわけじゃないですか。僕の会社はそういう方針を取っているけれども、オンドメディアというメディアも有効に使うんであれば、やっぱりその読者を集めるためにコンテンツをプロ並みに書くということの時間とか努力を使って無料で集めることもあるし、逆に広告とかを使っていく必要もあるのは同じじゃないかなと思うわけですよ。だから、オンドメディアは無料でアクセスを集めることができるという理解ではなくて、オンドメディアっていうのは自社メディアとして信頼獲得や購買ですね、に結びつきやすいらしいなと。だから、理屈はメルマガと似たような感じなんだなぁと思うということと、もう一つは無料でアクセスを集めるには徹底的なリサーチをして、ユーザー目線に徹底的にこだわって、自分が伝えたいことじゃなくて相手が知りたいことをオリジナリティ溢れるコンテンツとして雑誌並みに愚直に書き続けることで実現するんであるという、分けて考えた方がいいと思うんですよね。ってことで両方実現するし、両方とも今の自分のビジネスには片手落ちになっているなぁと思うんであれば、オートメディアということは採用する意味があるのではないかなというふうに思いますね。だからうちも本格的に取り組もうかなと思うときに、ポッドキャストというメディアは一応持っていますしね、メールマガジンというものもやっているし、ペイドメディアの戦略もどんどん回して、もともと僕は商売はそこで食えるようになったんでね、こともやっているわけだから、アドオンするという具は僕は犯したくなくて、そこでどういうふうに抜けてるところを埋めていくかというふうに今一生懸命考えている最中なんですよね。だからみんな同じような立場だと思うから、よくそこは考えた方がいいかなというふうに、思いますよ。だからこの不確実な作業は良しとしないんであれば、メルマガのリストを増やすために広告もしっかりガンガン使ったりとか、自社のブログ、つまりオンドメディアと呼ばれるものがもうあるだろうから、それの読者を増やすために、アクセスを増やすためだけの広告をガンガン回すということで、時間のショートカットをするってことでも、マーケティングを俯瞰する意味では全く間違ってないと思うんですよね。ただ唯一入れるのは、広告費やっぱり高騰していきますね。広告費は高騰していくでしょう。あと、信頼というものがやっぱりブランドになっていくでしょうから、やはりこう、なんていうかな、まあ、コピーライティングの技術が廃るとは思えないから、そう、一概には言えないけど、でもなると思うから、安心をしていくんであれば、やっぱり、アンドメディアも、やっぱり流行に左右されますね。Facebook もいつまでみんなが使うかもわからないしね。ってなってくると、やっぱりオンドメディア、メルマガでも自社ブログでもいいんだけど、それでユーザーを抱えていればいるほど、安心に近づくってことは間違いないんだろうな、というふうに思うし、それが絶対にできないビジネスってことはきっとない、というふうに思いますからね。お葬式屋さんですら、この前メンバーさんに教えてもらったけど、そういうことで動いている、と言われていますからね。一生に一回しかないと呼ばれている、両親のお葬式をするだけだとしても2回しかないのにね、と言われているぐらいですから、やっぱりできるんではないかなというふうに思ったりしますね。 はい、いかがでございましょうか。もっとね、オウンドメディア的にやるならもっと僕は辞書的にお話しした方がいいんだけども、今日のコンテンツはあのポッドキャスト向けでございますから、これぐらいで終わりたいと思いますが、お勉強になったでしょうか。まあ実際悩んでる人はそういうふうに選択してみてください。分かんなかったらまたね、相談ください。はい。で、続きましてですね、今日の雑談でございますが、今日の雑談は、ちょっと、お金の話なんですけど、楽して儲けたいって思ってません?思ってますよね。みんな思うと思うんですよ。楽して儲けたい、みたいな。思うと思うんだけど、これについての話でして、僕はね、結構漫画が好きで、意外と商売してから漫画って絶対一巻から全部読んじゃうから、避けてきたんだけど、余裕ができてからはここ1、2年はね、漫画を読むようにまたなったんですけど、まあ今は読んでない。昔ね、ハマってた漫画で、主人公が言う刺さるセリフがありましてね、それはね、戦争ものなんですけど、楽をして勝ちたいんだけども、どうやらこれが今回は一番楽な方法みたいだ、めんどくせえな、みたいなことを言うシーンがあるんですよ。正確に一語一句忘れたけど、っていうシーンがあるんですね。で、これ男の子的に僕はこれすごい刺さったっていうか痺れたわけですよ。不平を言いつつも責任を果たそうとする姿にね、結構僕は刺さったわけですが、まあ、これでちょっと思い出したんだけど、楽をして勝ちたいから、楽ができないんだったら戦わないっていうこともできるでしょ?どっちも別に制約が、政府があるわけじゃないと思うんだけど、で、これってビジネスも言えると思っていて、できるだけ楽してお金を儲けたいってみんな思うじゃないですか。僕だって思う。僕だってじゃなくて僕も思う。当たり前の話ですよね。なんだけど、これについての対応が、さっきの主人公と一緒で二つに分かれるんですよ。楽して儲けたいけども、楽な儲け方じゃなさそうだから、やらないと言いながら、ずっとそう言って、年をずっと取る人ですよ。楽をしてお金を儲けたいから、お金を儲けたいけど、これは楽じゃなそうだから、やらないというふうに言い続けて、年を取っていく。そして引退をするという人と、もう一個は、楽をしてお金を儲けたい。けど、どうやら、今の僕に、私にとって、この方法が一番楽な方法なようだから、面倒だからやってみるよというふうにして、どんどんどんどんお金を儲ける人というふうにね、二つの種類がいるというふうに思うんですよね。その方々が、引退するまでお前一緒に生きてきたのかって話があるんだけれども、ちょっと大きく言いましたよ。延長線上で言いました。ってことですね。で、もっとしんどいのはね、楽をしてお金を儲けたいから、楽な方、儲け方じゃないとやらないけれども、そう言うとなんかかっこ悪い気がするから、私の好きな仕事じゃありませんと言って、やってないことにしようっていうふうな、複雑な感じになってる人もいると思う。これもずっと年を取っていくパターン。だと思うんですよね。わかります?で、なんだけど、そんなことだったらさっきの楽をしてお金を儲けたいけど、楽な儲け方じゃないからやらないって言いながら、堂々と年を取った方がまだ気が楽だと思うので、そこも、しんどいだろうな、というふうに、思いますね。でも、それの方が、将来に楽をしてお金を儲けたいけど、どうやらこの方法が一番楽なようだからしょうがねえか、今は、みたいなことでやっていく人の方が、いいし、そういうふうに変わっていけるから、変に楽をして儲けたいから、楽な方法じゃないのでやらないけれども、言うとかっこ悪いから私の好みに合わないわというふうに言って、やってないことにしようという方が複雑になっちゃうので、まあ、堂々とお金を儲け、楽したいけど楽じゃないからやらないって言ってる方がまだマシかなというふうに思うけど、まあ、ベストはやっぱり楽な方法をして儲けたいけれども、どうやら今はこれが一番楽なようだというふうに、まあ、思えるかどうかの、まあ、瀬戸際なんだろうなと、いうふうに、まあ思ったりもしますよね。まあなんか、なんでしょう。これが全てなんだろうなとはもちろん思いませんしね。思いませんけども、この辺に人々の葛藤があるのかなと、最近、まあよく思う。商売してるやつが偉いわけでもないし、なんだね、なんら優位性があるわけではないと思いますが、お金を儲けたいというふうに思っている、ことに関する嘘をついていく技術だけは人って年を取ると優秀になっていくんでね、そう思うとちょっとねこの辺考えていくといいのかなというふうに思いましたね。だから楽をしてお金を儲けたいってことが本音なんでしょうからね、そこをまず受け入れるってことなんだと思うし、その中で何が一番楽そうであるか ということだけでいいんじゃないって、まあ僕は思うんですけどね。楽をしてお金を儲けたいと思ってるのに、表面的な武装として、なんか儲かんなかった時の、こう、言い訳になるからといってね、これは好きなことだからとかって言っていくと、だんだんだんだん苦しくなるんですよ。からまあそれはね、ちょっと僕はいろんな人とお付き合いしてて、そういう苦しさを感じる人も多いんだろうなと思ったんでね。今日はこれをちょっと言ってみました。まあ少なくても横の人も隣の人も高尚な発想でいる人も多分みんなお金を儲けたいんだと思いますよ。怒られそうだけど。でもその人と差しで喋ると、そう、本当はそうなんだよねって言いそうな気しますもん。だから、あんまりここ、変にこう、ずらしたりね、空にか、将来雑誌でなんかインタビューされたりとか、したら、格好つけて言えばいいじゃないですか。だけど、自分のコロナ禍でまでそんなこと言わなくていいと思うのでね。まあ、それをちょっと注釈をしておきました。なんでね、多分楽して、儲けたいというふうに、思っていることって多分全員思ってると思う。すごくその高尚なことをおっしゃる方でも、そこは根っこにある人も多いのでね。まあ、差しで話すとそういうことっておっしゃっていただけると思うんだけど、だからまあ別に、やっぱり一番苦しいのは自分が楽をして儲けたいと思ってるんだけど、ずっとその失敗したりした時の言い訳のためだったりとかわかんないけども、言い訳、つまりいろんな意味の言い訳として、好きなことじゃないからとかっていうふうに重ねていくとね、どんどん苦しくなっていきますから、別に素直に楽をして儲けたいんだなと思った上で、まあしょうがねえや、ダメ、嫌なもん嫌だしと思ってずっと年を取るのか、それかまあしょうがねえ、これがどうやら楽なようだから、やっかっていうふうに思うのかというところの方が、自然じゃないかなと思ったりもしますね。はい、ということで長くなりましたが、今日は以上で終わりましょう。今日も聞いていただきましてありがとうございました。また来週火曜日か水曜日にお届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。あ、最後にお知らせですね。日本に住んでる方で相談を躊躇する方も多かったということを聞いているんですが、日本の方向けの相談サービスも始めました。で、無料相談でですね、どうやって検索するんだったかな。あ、そうだ。海外在住に学ぶビジネスだ。海外在住に学ぶビジネスってやるとね、多分ね、セットしている広告が出てきますんでね、大丈夫だと思いますんで、そこから、相談いただければな、というふうに思いますね。それでは、長くなりましたが、今週もこれで終わりましょう。皆様、来週もお会いしましょう。ありがとうございました。